はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハットの方が番組の方を進めさせていただきます。今日はゲストを迎えております。ゲストはなんと福田くんです。イエーイ。
自己紹介。東京大学工学部都市工学科3年の福田亮と申します。先日今治の中心の商店街の方を、歩かせていただきまして、そんなに本当よそもんですけれども、よそもんだからこそ言えるような視点で何かちょっとお話できたらなと思いますので、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか緊張してますかね。
若干緊張してますね。こういうの初めてなんで。
福田君は大学3年生ということで、夏休みはどんな過ごし方されるんですかね、最近の大学3年生は。
最近の大学3年生一般についてはよくわからないですけど、僕なんか結構、旅行が好きで、そうですね、はい。
何やってたの？
何やってた？今年の夏はそうですね、今治ではないですけれども、その近くの四国とかの、中国の方とかも行かせていただきましたね。はい、
ルートは？
ルートですか。ルートは、なんでしょうね。普通列車とかでこう移動して、で、ところどころ瀬戸内海の船乗ったりとか、そんな感じで。
はい。全般回られた。
そうですね。はい。
いわゆる福田くん、てっちゃんというやつですかね。
そうなのかもしれないですね。あんまり、分野は偏ってますけどね。
福田君はだから結構僕もよく知ってるわけじゃないんだけど、
はい、
夏休み中ずっと鉄道で日が移動しては止まり移動しては止まりで、ずっとほとんどそれを繰り返してたような気がしたんだけど、はい、やっぱり日本中あちこち鉄道で学生のうちに回ってやろうみたいなのがあったりするんですか？
そうですね、お金はないですけども時間があるっていうのは今の時期だけかなというふうに思うんで、できるだけあちこち見ておこうっていうのは思ってますね。
なんか僕らの分野でよくその街をなんか体に収めるっていう表現があるんだけど、もちろんその地図を見たりとか、あるいはその数字を追ったりしていくと、その都市の特徴とかっていうのはなんとなくは分かるんですけど、やっぱりその街を実際に歩いたりとか、街から街に移動したり現実にしないと、なんかその街の持ってる良さだったりとか、あるいはそのスケール感っていうんですかね、距離感みたいなものがなかなか分かんないっていうのもあって、都市工学科の学生さんとしてはすごく正しい夏休みの過ごし方を福田君は、別に褒めてるわけじゃないんだけど、単に趣味の問題だからね、してるなという、そういう印象を持ちました。そんな福田君ですが、以前というか、夏学期のうちに、今治の方に、調査というか、フィールドワークでちょっと行ってもらったんですけれども、第一印象は今治のどんな印象でしたですかね？
そうですね、今治に入った時に高速道路の方から来島海峡大橋を渡って今治に入ってきたんですけれども、まずそこ の景色の美しさというか、まず印象に残りました。で、実際にその今治降りてみて歩いてみて、やっぱりその中心市街地 その商店街というのはなかなか立派なものというか、ああいうその特に東日本とかだとあんまりそういうああいうアーケードでこう長く続いてて、店がいっぱい集まっててっていう光景はなかなか見られないんで、そういう意味ではすごいそこが印象に残ってますね。
なんかアプローチがバスで福山からだったんですかね。
はい、
だから多分そういうこともあって、最初海っていうか島の印象があって、で着いてから歩くとやっぱ商店街の印象がなんかあったということなんですが、どういうルートっていうか、街を歩いたルートについて少しどういうところを歩いたのかっていうことをできるだけ具体的にちょっとお話 あのいただけますかね。
はい、まず最初にその今治駅の方で、まあ、バスを降りまして、でそこから、まあ中心の方に歩いていって向かっていきまして、最初に あそこの商店街を見させていただきました。でその後、まあお城があるということで、ちょっと南東の方ですかね、あっちのお城の方とか行かせていただきまして、でその後はまあ中心の方を、いろいろと歩いたという感じで、港の方とかも行きましたし、そうですね、あとはまあ、商店街よりも北西の方ですね、あちらの方も、お店が集まっているところとかを中心に歩かせていただいたという感じですね。
あのだいぶいろんな人に今治の街を歩いてもらってるんですけど、最初に聞くのはなんか歩いてみて街の中心はどのあたりだと思いましたかっていうのを聞くようにしてるんですけど、福田君はどのあたりが今治の中心だって感じましたか？
そうですね、あの、まあ、中心 の, あのアーケード商店街の、一番というか、まあ、駅寄りのあたり、あそこら辺じゃないかなと感じましたね。まあ市役所とかもあの付近にありましたし、あそこは、まあ、今治の核になるんじゃないのかなというような印象を受けましたね。
うん、まあ一つの中心はね、確かに、まあ、あの辺りっていうか、まあ、どんどびって言われてるんですけども、はい、商店街の入り口の辺りとか、あと、まあ、広小路の大通りのところって答える人もいますし、それから人によってはなんかやっぱりあの今治っていうのはあの海の町だから、まあ、港がやっぱり町の中心だよっていうような人もいる、まあ、それから車中心で生活してる人はあの、まあ、もっと北側 の, あの国道のバイパスになってるところ、そちらの道路沿いの方が日常では使ってるので町の中心だっていう人もいたりして、結構まあいろんな答えが返ってきてるんですけども、福田君の感じとしては、まあ、あの市役所とかあの辺りがあるような辺り、うん、駅から降りて、まあ、あの辺りがやっぱり中心じゃないかっていう感じがしたっていうことですかね。
はい、
あと街の印象っていうのは、じゃあそうするとなんか商店街がやっぱりたくさんっていうかな、まあ、長いストレートなところであるっていう話だったんですが、なんか他に気づいたことっていうのは何かありました？そんなもんですかね。
そうですね、まずその、まあ、商店街の近くから話を進めてますと、そこのすぐ南側に川が並行して走ってたと思うんですけれども、
ね、
はい、あそこの、まあ、川の景観っていうのもなかなか面白いかなと思いまして、あの川沿いにそれこそ家が密集してたっていう様子ですとか、で、あとはやっぱり海の話になりますと、港がありまして、そこのちょっと北西というか方に公園があったと思うんですけれども、で、まあ、そこからその来島海峡の橋が見えまして、でなんかそこの公園でなんかバーベキューとかやってらっしゃる方もいて、でなんかそこでこう景観をまあ見ながら、まあ地元の人が楽しめるような空間があって面白いなと思いましたね。
まあ、なんかその歩いてみると、外の人から見ると割となんか福田君ポジティブな意見が結構多いような気もしたんですけれども、いやここはちょっと外から見るとなんかもう少しこう街づくりで直していった方がいいんじゃないかとか、ちょっとここはあのダメなんじゃないかみたいなことっていうのは、なんか気になったことありますか？
そうですね、まあそれこそ中心商店街はすごい密なんですけれども、それ以外のところっていうのは、まあ、広小路沿いにしてもそうですし、かなりその疎というか、まあ、っていう印象を受けました。まあ、それは必ずしも悪いことじゃないのかもしれないですけれども、その、まあ、町として、まあ、歩いて行く分にはちょっと スケールとしてなんでしょうね、ちょっと大きすぎるのかなとか、そういう印象を受けましたね。例えばその市役所の近くにコンビニローソンですかあったと思うんですけども、そこの駐車場とかすごい本当に田舎の道沿いじゃないかみたいな、取り方がされていて、まあ実際にそれでまあ車で来られる方のその便利にはなってるのかもしれないですけれども、実際にその歩いて街を利用しようとする 視点からするとちょっとあの密がもうちょっと密だった方が実際歩いていて楽しいし、また利用しやすいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。
うん、まあ歩きか車かっていうのはなかなかこう難しくて、現実にまあ今治に限らず、まあ、松山だってそうだと思いますし、まあ、東京の近郊でもまあ外縁部のところっていうのはそうだと思うんですけど、やっぱり車で結構暮らしてる人っていうのは多いですよね。だからそういう車で暮らしている人の利便性と、まあ車を降りてやっぱり実際にはこう歩いて、まあ、楽しい街、あのなんとなく人の姿が見えるヒューマンスケールな、まあ、公共空間があるっていうのは、まあ両方ね、あの同時に、まあ、満たせればいいんだけれども、まあ、そういう空間に今治っていうのは今のところちょっとなかなかなってるところもあるし、まあ車中心の空間になってしまって、歩いてる側からすると、まあ、ちょっと、まあ、どうかなっていうところもあったというのが、なんか福田君の感想かなという気がしました。まあ、それでじゃあ具体的に例えばですね、あの今からじゃあ福田君に問題をテストじゃないけどね、はい、あの今治の街中で3つほど事業を考えてください。
事業と言いますと、その別にハードなものでもソフトなものでもいいってことですかね。
あのハードっていうのは要するに、まあ、建築を建てたりとか、ああいう、まあ、箱物っていうとちょっと言い方悪いんだけど、まあ、そういうものですね。でソフトっていうのはどちらかというと、まあ、市民のみんなが参加できるような、 なんかプログラムだったり、まあ、なんかイベントだったり、まあ、あるいはその制度的なものだったり、まあ、そういうものですが、まあ、あのどちらでもよくてですね、まあ、結構大きめの事業から中くらいの事業、あとちっちゃな事業でですね、まあ、僕は話してる間になんか福田君考えてるような顔つきをしてますけれども、あのちょっと考えてもらってですね、あのまあ言ってもらえたらなと。というのもなんとなく例えば今治の、まあ、街中でですね、これをやろうあれをやろう、まあ、例えば今あの今治 の、 あの大丸の跡地が非常に問題になってまして、まあ、方向性はだいぶ固まりつつあるとかですね、まあ、ないとか、まあ、そういう話も聞いてるんですけれども、じゃあそこをどうしましょう、まあ、要するにデパートがなくなるわけなので、なくなっているわけなので、その跡地をどうしましょうっていうと、まあ、なんとなく市民の皆さんの会社はそこだけになったりするわけですよね。まあ、だけど都市っていうのは当然広がりがあるわけなので、いくつかの事業をできるだけもこう連鎖させるような形で、こう布石を打つような形で打っていくことで、全体的なまあ中心市街地のまあ活性化という言い方あれなんですけども、まあ元気づけられるようなまあ施策になっていくということも考えられると思うんですが、今福田君が言っていたそのまあ歩きとまあ車の関係をどういうふうにするのかであるとか、まあ、少しまあ駅から見ると港までが少し距離感があるといったようなところをどうするのかとか、それからまあ金星川付近のまあ密度の高いちょっと味わいのある空間、それからまあ広小路のちょっと広いところ、それからまあ商店街のまあ密度感のある商店、まあ、あとただ公園の方まで行ってしまうと少し抜けができてきて、まあ、あのラフな感じっていうかな、まあ、なんとなく港町の感じも味わえる、まあ、そういう今治の中で、まあ、これ福田君のために時間稼ぎをしてるんですけれどもまあこれぶっつけで聞いてるので、どんなことをやると、まあ、町が良くなるのかっていうのを、まあ、外部の目から見てですね、あのどういうことを思ったのかっていうのをちょっとお聞かせいただければと思うんですが、まず一つ目のなんか事業なんかありますか。
そうですね、まあ、あの商店街に対するものだと思うんですけれども、そのまあなんか商店街みんなで共同するような形でもいいのかなと思うんですけれども、とりあえずその、あの生鮮食品とかそういったものを、まあ、ちゃんと供給できるような、店舗っていうのをなんか、それはもう そこは、 そこまで黒字が出ないような形であっても、ちゃんと置いていくの、ですか、野菜とか肉とか魚とかをちゃんと出せるような店舗をまず一つ作るっていうのがあるのかなと思いました。その見ていて、その結構服屋さんとかはいっぱいあって、そういうものを買うには便利かなというふうに感じたんですけれども、その日常の買い物がじゃあそこで全て揃うのかなっていうと、まあ、必ずしもそこまでできてないのかなっていう部分がありまして、で、まあ、そこを なんかちょっと赤字出しながらでも供給するような形ができれば、他の店のお客さんが増えるっていう意味にもつながってくるのかなと思いました。
なかなかちょっとあんまり出ない案だよね。
そうですか。
ちっちゃい事業じゃない、
はい、
まあ、結構面白いなと思って実はまあスーパーは表側には、表側には広小路側に面した方にはあるんですよね、はい、まあ、なんだけど、まあ、福田君のアイデアっていうのは、そう、商店街の中に、まあ、ちょっと買える魚屋さんというかな、はい、まあ、そういうものがあればいいっていうのは、まあ、なんとなく分かるというか、まあ、要するに日常のお客さんがなんとなく商店街でこう歩いてる感じが少なかったりで、それは結局、まあ、街中居住っていうかな、まあ、やっぱりその街中に住んで足元客って言いますけれども、まあ、そういう人が増えることで商店街っていうのが活気づくんだとすると、やはりそういう人たち向けの、まあ、日常の暮らしを支えるような商店が、まあ、商店街の中にはあった方がいいと。だからやっぱりそのシーズンに1回しか買いに来ない服屋、まあ、これはこれで当然商店街の中に必要なんだけど、まあ、やっぱり3日に1回ぐらい、まあ、買いに来るような店舗っていうものがあることで、当然商店街がまあにぎわうというところはあるので、そういう利用頻度のまあ少し多めになるような、まあ店舗構成のものを入れ込むっていうのは結構面白いアイデアじゃないかなっていう気がしました。それでは2つ目の事業、は
い、これもちょっと状況よく分かったように、もし今年何か実施されてたらあれなんですけれども、そのまあさっき駅とその中心が若干離れてるって話がありましたけれども、そことか、あとまあその今治市内にそれこそ来島海峡だとか、そういった観光資源があると思うんで、まあ、そういったものを結ぶ形でなんかバスとかそういったものを運行できればいいのかなっていうのは思います。でまあ、それは一つにはその今治駅を利用する方が中心に酔いに行けるように、あるいはその電車とその船を乗り換える方も、港の方まで商店街が続いてますんで、まあ、そういったバスを整備することによって、まあ、容易に船が利用できるようになると。でさらにその観光とかで今治をその訪れる方、あるいは今までその今治通過してたんだけれども、まあ、寄ってみようかなっていうような方がそこに入ってこられるような形で、まあ、バスを運行できればいいかなと思いました。
まあ、各地でいわゆるコミュニティバスって言われているバスをですね、地域の活性化のために、まあ、ルートをこう回していくっていうのは、まあ、よくやられる手ではあるんですけれども、今治の場合は確かにその駅と港の間がちょっと距離があるので、まあ、そこをうまく循環するようなルートを取れると、まあ、多分観光客の人、それからまあ地元の人も使えるんじゃないかという提案だと思うんですが、なかなかそのルート設定をね、どういうふうに考えているのかっていうのが、まあ港と駅を結ぶ、まあ、それで商店街をちょこっとこう縫うようにっていうぐらいは、なんとなく僕もイメージは湧くんだけど、なんかそれだけで果たして地元の人が乗ってくれるかなって気もするんですが、そのバスルートの目算というか、どういうところを通したらいいみたいなアイデアっていうのはありますか？あるいはそのいくらぐらいでとか。
そのまあ既存のコミュニティバスとかでも結構やってると思うんですけれども、やはりまあバス利用される方っていうのは、あんま車が使えないとかそういう方が多いと思うんで、まあ、そういう方がそのよく行かれるところとかで言うと、まあ、例えば病院だとか、そういった施設もあると思うんです。まあちょっと病院がどこにあるかよく分かってないんであまりあれなんですけれども、病院だとか、あるいは、まあ、郊外のその 商業集積のようなものも一緒に結んでしまってもいいかもしれないですし、まあ、港に限らずその地元の人たちが利用したがるような施設を結ぶと。で加えてそのルート上の中で、まあその来島海峡だとか、今治城だとかそういった観光客の方が訪れるようなところも、まあ、同時によるというのはあれですけれども、ようにして、まあ、両方の需要に応えられればいいのかなと思いますね。で、まあ、料金はちょっとその地形とかわからないようにあれですけれども、例えば、まあ、100円とかでそのよく見切りバスをやってるような形で乗れるのであれば、まあ、結構地元の方も利用していただけるのかなというふうには思いますね。
はい、なかなか、まあ、現実的な案なのかどうなのかってところあるんだけど、まあ、確かにコミュニティバスっていうのは、まあ、よく成功している例っていうのは、まあ、金沢なんかが取り上げられてるんですけれども、あそこはだいたいバス停の間隔を、まあ、200メートルから300メートルぐらいでものすごく近く設定してるんですよね。で、福田君言ったようにその高齢者の方の場合ですと時間的な制約が非常にまあ少ないこともありますので、まあ、それよりはとにかく足元まで来てくれる、まあ、バス停があると、まあ、あの例えばあの同居しててもなんか息子の嫁にいちいち頼まなくてもバスに乗れば外出できるっていうのが実はやっぱりすごく大きいんですよね。やっぱり人に頼まないと外出できないっていうことと、まあ、自分の足で外出して帰ってこれるっていうのでは外出率が当然違ってきますので、そういったことは当然その健康医療福祉の面でもあの、まあ、非常に有益有効だというような話が言われてますので、まあ、できるだけその足元に近いところ、まあ、バス停の間隔は少なくして、あの短くして、それからまあ病院とか、まあ、便利なスーパーとか、まあ、それとまあ観光客なんかも回れるようなところを、まあ、こまめにつないでいくみたいなのは結構面白いアイデアなのかなという気がしました。それでは最後の授業を一つお願いします。
はい、先ほどあの広小路のあっちの方がまあ祖であるというような話をさせていただきましたけれども、まあ、逆に言うと本当に今車の方にはそこは利用しやすい街になっているということ で、まあ、そこはまあ結構銀行とか、そういったものもありまして、まあ普段は郊外の店を利用しているような方もそこには訪れるということで、なんとかそことその中心商店街を連携させていきたいということで、まあ、広小路沿いのその店舗とですね、その中心のアーケード街沿いの店舗でなんか共通 そのポイントカードのようなものを作ったりとかして、両方を利用していただけるようなそのインセンティブというかを与えていけるような施策が考えられるんじゃないかなと思いますね。
まあ、あの表と裏っていうか、まあ、どっちが表でどっちが裏かっていうと、まあ、両方表な感じもするんだけど、普通商店街ってこう通り沿いにね組合が分かれてたり、まあ、信号の交差点で分かれてたりするんだけれども、それをより広い形で、まあ、回遊行動を、まあ、ポイントなんかで関連づけるといいんではないかという、まあ、そういう案かなと思います。まあ、確かに街に来るのはさっきそのコミュニティバスの話もしたんですけど、やっぱり車で来てもらった方がいい。そうすると車のアクセシビリティがいいのは広小路のところですので、あそこの副道に来て、まあ、中にどうやって移動を引き込むかっていう時に、なんかまあポイントだったり、それからまあ駐車の割引だったり、もちろんそういうことやってると思うんですが、それとまあ2つの店舗を利用すればまあポイントが倍になるとか、もう少しいろんな策をまあ考えていくというような提案だったんじゃないかなと思います。はい、そろそろ、まあ、だいぶ時間も押してきたんですが、なんか最後に言い残したことありますか？
そうですね、言い残したこと、あの、まあ、ちょっと砕けた話になりますけれども、あの今治行った夜にですね、あの鳥を食べに行きまして、はい、それがすごい美味しくて、あの印象に残ってますね。あの、なんでしょうね、本当にそういうのは観光でも売り出していけるでしょうし、僕自身あのもう一回あの食べに行きたいかなとか思ったりすることもあるんで、はい、なんかそれを生かしていけるのもいいかなというふうには思いました。
なんか今治はいい具合な空気感があるんだよね。なんかその特になんていうかこうハードの整備 それこそやってるという感じがあるわけじゃなくて、なんだかその海の感じがやっぱ街の中にこう吹き抜けているし、まあ、そういうところに、まあ、焼き鳥みたいなものっていうのはね、なんとなくすごい合ってる感じがしてね。だから自然体でこう楽しめる街が、まあ、今治なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日はゲストに、東京大学の福田くんをお招きして番組の方をお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。